啊。
あ
とっくりと
飯山の
イークライシスレディオ、最近サッカーシャツにハマってます。どうもとっくりです。
どうもパーフェクトヒューマンです。
はい、イークライシスレディオ第153回でございます。
どうも。
はい、元気です。
はい、
30歳にもかかわらず恥を忍んでイークライシスレディオ、
はい、
九州ナンバーレディオ MC のとっくりです。
なんで九州ナンバーワンなのにさ、メール来ないの？いつも2週連続で。なんで？
だからその、ナンバーワンの悲しさがじゃないかな、それは。嫉妬？
嫉妬。
嫉妬やと思う、多分。どうせ面白いんでしょっていう、その、メールなんか送らなくてもっていう。嫉妬を感じるよね、ほんと。
ね。
嫉妬なんてほんとしなくていいんだけどな、ほんとに。仲良くやろうぜ。頼むわ。
でもさっき、とっくりさんが告白した俺のいいとこだったわ。久しぶり。
ちょっとグってなったやんか、今。
言
う
てた。
それもう、いらんことしたやつやで、それ俺が。
そういえば、こいつに告白したよな、とっくりさんと思って。
元気してた？
元気してたよ。
何してんの、今。
なんか今ね、病院で働きながら、循環後死になる学校に行き始めたみたいな。
へぇ。結婚してんの？
してないね。
あら。へぇ。
結婚せんどな、あいつは。
あ、そんな感じ。
誰かおればいいけどね。
はぁ。
はい。
変わってない？
変わってないよ、なんか。
マジで？まあでもそのいろいろあってそういう感じになったのかな、なんか。
じゃない、どうだろうね。
そっか。まあ、元気です。
それ、俺さ、
はい？
このいとこいるじゃん、俺のいとこ。
うん。
これ、街を車で、俺が夜ね、
うん。
車で走ってたの。街中、繁華街を、うん。アーケードじゃなくて、車が通れる道をね。
はいはい。
したら、こいつが、うん、チャイナ服着て、これ絶対言わんでねって言ったの言ったっけ、俺。
え？
チャイナ服で立ってたの、夜の街に。チャイナドレ
ス。マジで？
うん。これ絶対言わんでねって言ったっけ、あ、わかった、みんなに言っとくわって言いながら車で言ったけど、
うん、
やっぱそれ衝撃だったね、なんか。
いや、それ衝撃でしょ。マジかよ。
笑った。それ久々言おうかな。忘れとったけど。面白いでしょ、これ。
え、それ何だ、その、最近の話じゃないの、それ。
結構前、どんぐらいかな。
そのいとこでしょ？
うん。マジか。10代前半ぐらいかな。
何してんの？
何してんのって俺が思ったよ、いとこがさ。
いや、思うよ、そりゃ。
子供の頃から知ってるいとこがさ、チャイナドレス着て、うん、夜の街に立ってたら、なんでやねんってなるよ、
それ。それもう、あれでしょ、クドカンのドラマでしょ、それ。
そんな感じよ。
クドカン脚本のドラマでしょ、それ。
池袋感あるっしょ、池袋。
マサトの嫁がやってそうだ、その役。
矢沢慎ね。
うん、矢沢慎。マジかよ。なんだったの、それ。差し支えなければ。
バイトしてましたよ、だから、その。
うん。
なんだろう、ね。今考えたら、あの格好で接客する飲み屋ってどういう店なんだろうね。
ガールズバー的なこと？
いや、普通にスナックとかなんじゃないの、わかんないけど。
ああ、まあ、そこまでじゃいかがわしすぎないとこ。
いかがわしいよね、あんな格好で。
いや、いかがわしいよ、完全に。
しかも。
うわ。何時ぐらい、それ。
いや、ま、9時ぐらいかっていう。
で でもそんなさ、
うん、
普通のなんかちょっとした飲み屋ぐらいだったらそこまでのことしないでしょ。
なんだろうね、キャッチみたいな感じだったのかな。お客さんいないからちょっと外に出ておいでみたいな言われて、
う
ん、
悲しいわもう。
やっぱ言っとくけどさ、そのこういう俺が住んでるのは熊本だけどさ、それよりちょっと田舎の方とかの町に住んでて、
うん、
あ、高卒でそんなになんていうの、人脈もこっちになかったりしたらさ、大変なんだぜ、うん、やっぱいろいろ仕事探したりお金。いや、
それはわかるよ。それリアルだと思うよ、それが。
うん。
うん。
意外と思う。だからそういうね、なんかちょっと苦労人系の、うん、あ、そっちのオーラというかテンションがあるから、絶対モテないと思うんだよね。
いやね、俺、だからそのテンションが、すごいグッときたの、俺。その、高校の時。あ、なんかこの子絶対しっかりしとるやろうなと思ってさ。
うん、可愛げがないとやっぱモテねえよね。
いやでもね、俺そこにグッときたのよ。その可愛げなんて私みたいなところがすごいグッときたの、その。
なるほどね。
だから可愛げを満面に出してるわけじゃないとこが良かったの、その。
なるほど、なるほど。
そうそうそう。もうだから、
俺は。こっちが逆にいいみたいな。
そうそうそうそうそう。っていうか、マジで。あれ、なんだろうな。あの、最初で最後のダブルデート的な
。ああ、はいはい。
高校の時の。あの子とか、いや、なんかざっくり言うたらさ、
うん、
言うたかもしれんけど、ねえ、俺がそのメルトモみたいになってさ、
うん、
なんであれメルトモになったんだったっけな、その、ディンヤマさんのいとこに、教えてもらったんだっけ。
俺の、いとこが、
うん、
高一の時よ。だから、なんかメルトモを作るのがみんな流行ってたじゃん。
流行ってましたよ。
他校の女の子と、知らない子とメールをして仲良くなって会うみたいなことがあるわけじゃん。うん、
はい。
それで、仲良く気が合えば付き合うみたいな。
うん。
そういう流れの中、彼氏がいない、なんかちょっと可愛くてしゃくれてる子が、友達の。
なんかちょっと猫っぽかったよね。
そうだね、猫系の女の子だね。うん、で、その子が、誰か紹介してって言ってるか、もしくは、なんか、
まあ、おせっかい的な、
いるよ、みたいな、こういう子がいるよ、みたいな感じ、うん、どっちかだったと思うけど、それで、いとこの俺に来て、あいつはその、高校の時から引っ越してきたからさ、友達いないからさ、地元の友達とか。
うん。
だからまあ、いとこの俺を頼ってきて、OK と思って、とっくりさん紹介したんだよ、俺、その時は。
いや、多分、俺がさ、異様に植えてたのよ。
あ、とっくりさんオファーなの？
いや、オファーっていうか、だからその常に言ってたんじゃないかな、その、
あ、なるほどね、
おらんの会っていう、その、打算会っていう、その、メルトモっていう。
とっくりさんもね、やっぱ、熊本来て1年経ったぐらいだもんね、その時ね。
まあ、だからその、行け行けよ、ほんと。もう、最初のテストでも50番やし、全然この高校なんかすごいって聞いてたけど、余裕やんけ、つって。
人生の中でピークの時。
ピークです。短い。その時にもう、だからもう、紹介せんかいつって常日頃言ってたから、じゃあ、みたいな感じで、多分。
渋々俺が。
渋々です。多分。
なるほどね。
で、メールしてていい感じやったんやけどね。なんか今でも覚えてるけど、
うん。
何やったかな。なんか今ちょっと、
うん。
ゆずの、夏色聞いてたわーみたいなメールを送って、したら、うわ、偶然私も夏色聞いてたみたいなやり取りしてましたわー、ほんと。
え、その顎のしゃくれたことは、
うん、
どんな感じになったんだっけ。
いや、だから自然に何もなくなりましたね、その会って。
あ、一回会ったことによって、
そう、だからそのリアムさんのいとこも一緒に来てて、
うん、
でリアムさんも行って4人であ って。
何こと遊ばなんて、ほんと俺めっちゃ、めっちゃ俺。え、ないじゃん、それ。
いや、それはだからもう恋やって、俺が。オファーをして、多分。
なるほどね。22にしたわけね。
そう。で、プリクラ通りましたもんね。
だね。
そう、確か。
覚えてるわ。
ディアムさんがマチボみたいな頭の時ね、まだ。確か。いやー。で、なんか、ディアムさんは結構、なんかあの子可愛いじゃんみたいなこと言ってたのよね、
うん、
確か。
そうなんだ。
うん。で、俺はなんでか、だからその時に、
うん、
い いや、そもそもいとこの方がええやないかいみたいな感じになって、俺が。
なるほどね。もうシフトチェンジだ。うん、紹介者の方を行くっていう。
何回っていう。はい、何回っていう感じになって、その時に。
なるほどね。
で、なんか連絡先かなんか聞いて、
うん、
無理やり、俺が多分メール送ってたんじゃないかな、それで。で、まさかのもう、ボクシング部の合宿中に、電話で告るっていう。うん。
すごいね。
すごい。もうなんていうの、恐れ知らずさがもう恐ろしすぎる、本当に。今の俺だったらありえない、絶対にそんなこと。
だから、その、なんていうの、うん、先週のソファーの手を置くとこにコップを置くみたいな、その何も考えてない行動がやっぱ随所に歴史にも散りばめられてるよ、なんかね。
いやね、そんなね、もう、その、まあもう言うたらその前からあるわ、多分その散りばめられ具合。それ考えるとね、もうすげえ鬱になるから、本当に。
だからお父さんからもらった記念硬貨をさ、
う
ん、
いやもう
遊びながら帰って山に落としちゃうみたいなのもやっぱそこからも始まってるわけよ、ね。
でも玄関で持ち上げられて投げられて、
投げられる。
象の傘立て割れますっていう。
投げるっていう体罰あんま聞いたことない。
いや俺も聞いたことない。
肩骨とかさ。
うん。普通に
、
上に持ち上げられて下に落とされたからね、本当に。いやだからさ、俺なんか、パワーボムだね。だから悟られなんじゃねえかと思うよね、本当に。だから悟られなんだけど、周りの人が、もうこれは許されんみたいな、悟られでもみたいな。で、怒られるみたいな。悟られが過ぎるみたいな感じになって。でもなんかその話してなかった、なんかその悟られだったらどうするみたいなさ、一時期流行った時。
あ、したね。
なんかそういうくだらん話してましたな。
俺違うよねとか言って
。いやーマジでリアルイナチューじゃん本当に。いやー、まあなんでこんな話になったのかな。まあでも流行ってましたね本当、メルトモっていう文化。もうそれに引き換え今はいいですよね本当。だって、
ね、
プリクラもらわなくてももう顔わかるんだもん。みんなインスタとかやってるから。ツイッターとか。まあもう、リスクがない。本当に。
けど、高校とかでさ、結構可愛いなと思ってた、同じクラスの女の子とかがさ、Facebook で結構、記事とか上げて痛いやつとかだったらなんか嫌じゃない？なんか。
あ、それは、全然あります。それは。
こういう人だったんだ、みたいな。
っていうか、だから分かりすぎて、趣味とかが。だからもう聴いてる音楽とかもわかるわけじゃん。もし自分が高校生だったとしてもさ。で、別に自分が高校生じゃないにしても、例えば SNS でたまたま知ってる人見かけるみたいなことあるじゃん。生きてたら。
ね。
その時にさ、あ、こういう人だったんだって思うことあるじゃん、やっぱ。なんか全然イメージと違ったみたいな。あ、こういうの好きな、みたいな。だからさ、まあ、嫌な部分もやっぱ見えるわな。余計な部分っていうか。
そうだね。
だから趣味が良くなかったら、速攻バレるっていう。
うん。
うん。いやー、まあ、でも、どうなんでしょうね。その今の高校生とかのさ。てか、ネットで面白いからモテるみたいなこともあんじゃねえの。下手したら。
ああ、そうね。写真で面白の写真を結構いっぱい載せて。そうそう。
動画とかさ。うん。なんか、何々くん面白いみたいな。もう、下手したらその他校の人からもみたいなこともあるかもしれんで、それ。
確かに、ね。
知ってるみたいな。
地元のヒーロー的な、地元のアイドル的な感じにはなりやすいかもね、うん、そういうテレスが発達してるとね。
いや、もう、だからその、高校の時に、今の感じだったら、俺もすげえいけてたと思うわ、多分。もうかまして。
そんな感じだけど流行ってなかったもんね、これは高校の時。
まあてかまあそこまでなかったわな、ま
だ。普通におしゃれでかっこいいやつ、ちょっと悪いやつがモテてたんじゃないですか。
うん、
我々が。
そうですね。
うん。
なんていうの、希望もない、日々でしたけどね。
そうだね。まあ、休学とか学部とかに行って、ちょっとチャラッとして、NO とかに乗るのが一番手っ取り早いっていうか。
まあ地元のね、雑誌ですけれども。うん、まあ、 だから、要するに高楽くんですよね。
そうだそうだ。
高楽健吾くんが休学ですから。まあ、やっぱ休学っぽいもんね、あの感じ。
なんかちょうどいいじゃん、休学って、その、伝統もあり、まあね、で、うん、まあ、
スポーツ強いからね。
そうもできるし、スポーツも強いし、うん、まあ、おしゃれだし、ブレザーだし、
うん。なんか適度にチャラいみたいな。
そんな感じじゃん、なんか。
うん。確かにね。
正統派のキリスト教系の、うん。哲学校みたいな感じで。
まあね。
舞台になるわな。
うん。いやまあ、っていうかちょっと、
うん。
遅くなりましたけど、内山ボクシングの。負けちゃいましたね。
見てないわ。あれしか見てない、最近。井上と八重樫しか。
まあ、その前にあったんですけど。
なるほど。負けたんだ。
本当は、ビッグマッチが組まれる予定だったのよ、アメリカで。
それの前哨戦みたいなこと？
いやいやいやいや。だからそれが、なんか2段階ぐらいなしになって。
なるほど。
この人、じゃあまあ次これかなっていうのもなしになって、3段階目みたいな相手だったのよ。
うんうん。
でも、だから、まあ、消化試合じゃないけどさ。
はいはい。
まあ全然無名の。
うん、
相手とやることになって、
うん、
まあ、正直内山はもう若くないからさ、
うんうん、
まあもう最後のチャンスだから、そのモチベーションがすごい下がってたわけよ。
なるほど。
もうそこに相手がね、
うん、
すごいなんていうの、挑発してくる感じの、
はいはいはい、
で試合前もさ、うん、その陣営のめちゃめちゃ歯の抜けたトレーナーみたいなやつが、
うん、
黒人のね、
うん、
もうバンテージ巻くとこからすげえ近くで見てんの、そのなんか入れてないかみたいな。
ああ、なるほど。
なんかすげえ揺さぶってくんの、あの試合外で。
はい、はい、はいはい。
うん。で、入ってくんなっつうのにすげえ入ってくんの、その歯抜けのトレーナーがめちゃくちゃ。
なるほどね。
うん。で、すげえまあ、揺さぶってきて。
うん。映画みたいな話だね。
そうそう、映画みたいな。で、いざ試合になったら、そのすげえスイッチしてくんの、そのボクサーがさ。若いやつで。
はいはい。
で、めちゃめちゃ振り回してきてさ。
はいはいはい。
で、内山どっちかっていうと正統派やからさ、
うん、確かに。
それをでもまあ、ハードパンチでも叩き潰すみたいなしてきたんやけど、うん、なんかその日はね、もうすげえ狂わされて、調子が。で、大振りのパンチがもう入っちゃってさ。
ラッキーパンチ入って。
そう、ラッキーパンチ入って、うん、そのまさかの KO。
なるほどね。
うん。ほんと漫画みたいだった、マジで。こんなことってあるんだっていう。で、
それもベルト、うん、その人に行くわけ。
あ、そうよ。
やばいね、その
世界。だから、その、具志堅の記録抜くはずだったのに、
はいはい、
そんなことであっけなく終わってしまって、そこで。
なるほど、ね。
で、普通だったらさ、もうすごいショックじゃん。
うんうん。
ビッグマッチもなくなったし、
うん。
結果試合にも負けて、
どん底だよね、
チャンピオン。なんなんこれ、みたいなさ。ってなるはずなんやけどさ、その、要は、その、相手に勝つ前提だったと思うけど、密着してたのよ、ずっと、テレビ局が。
はい。
で、まさかの負けたじゃん、それで。
うんうん、
で、その負けた試合後に、
うん、
まあ、タクシー乗って帰るっていうところで、
うん、
まあ、すごい、まあ、暗いムードなわけよ、もちろん、トレーナーたちと。
はい、
マジか、みたいになってて、
うん。
で、なんか意を決して、スタッフが、
うん、
そう、車一緒乗ってもいいですかって言ったのよ、その、
うんうんうん、
取材っていうかさ、続けていいですか、みたいな。はいはい、で、まあ、視聴者としてはさ、
うん、
いや、もうここはもうそっとしとけやっていうか、
かわいそうだろ
う、ね、これは、そうそうそう、もうこのショックはやっぱありえんぐらいショックやと思うわって思ってたけど、もう内山はさ、
うん、
あ、いいですよみたいな感じで、乗せて、
うん、大人だね。
でもちゃんとね、その、受け答えもすんの、その、
うん、
いや、ほんと信じられないですみたいな、
うんうん、
いつもなんていうの、あっという間に終わったね、みたいなこと話しながら言ってるよね、みたいな感じでトレーナーがこう話しかけてきてさ、うん、そうっすね、みたいな、いやー、みたいな。でもちゃんとさ、もう俺だったら無理だよ、そんなの。
まあ、もう無言で。
普通さ、乗せないじゃん、まず、
うん。
いや、もう今日マジでちょっと勘弁してください、みたいな、うん。よくあるじゃん、そういうのさ、密着で、
うんうん。
この日はちょっと機嫌悪いみたいなさ。
その絵が撮れればね、その、
そうそう、逆に、
ね、
うん、伝わってくるじゃん、その、なんていうか、緊張感みたいな。うん、いや、でもそこを見て、なんか、もう一回マジで頑張ってほしいと思った、本当に。
そうね、う
ん。で、まあ、次の日に、
うん、
改めてどんな気持ちですかみたいなインタビューしてて、
うん、
でもまあ、何も考えれなかったけど、昨日はみたいな、
うん、
ちょっとふつふつと、 やっぱやりたいって気持ち出てきたみたいなことを言っててさ、いやもうなんか本当すごいなと思った。本当に
いいですね。
うん、いやなんかやっぱチャンピオン、あれだけのチャンピオンってやっぱ人としてもすげえなと思った、本当に。はい、というわけでここでメモいきましょう。
そうだね、さっきのボクシングの話でいくと、
はい、
井上と八重樫のやつ見たけど、
はい、
どっちも KO で決着つかなかったけど面白かったっすね。
それちょっともう移動しててちょっと見れなかったんだよね、それが。
マジで見たがいいよ、
どっちも良かった。
そうね、だからやっぱ倒してないから物足りなさはあるけど、やっぱ12ラウンドちゃんと打ち合ってやってるから、まあ相手もちゃんと強いんだろうなみたいな。メキシコから出た2人とも、うん、タフだね、やっぱメキシコ人は。
うん、
偉いです。とあとロッキー見たわ。ロッキーじゃん、なんだっけあれ、
クリード。
クリード、
おお、ついに
めちゃめちゃおもろいやんあれ。とっくりさん足りんわ、情熱全然。
マジで
結構おもろかった。思って
た俺だいぶ言うたで。俺
なんかやっぱとっくりさんの特有のあの食べてるものが美味しく見えない技、とっくりさんの。
もう最悪
あれ見たがいいね、絶対。ロッキーシリーズ見てる人は絶対見たがいい。
いや、もう、って思ったでしょ。
うん。
もうだからさ、その、見てる人を、泣かせにかかる仕掛けが、もう絶妙っていうかさ、やっぱなんだろうな、今思い出したのはやっぱあの、YouTube 越しにシャドウするとこかな、やっぱ。
そうね。
とか、あの、アドニスが。
ああ。俺やっぱお母さんがのトランクス送ってきた時。
わかるよ、そら。
マジか。電話して、もう電話して来ないでって言ったのに。めちゃくちゃテレビ見て酒飲みながら応援してるやん、みたいな。
で、その後さ、
うん。
がっつりパンチもらって下にガコンって倒れるじゃん。
うん。
その時にさ、
うん。
こう、走馬灯みたいになってさ、で、あいつ、もう今もう完全にこんな話しながらド忘れしとるんやけど、アポロ。
アポロね。
アポロのさ、姿がよぎる瞬間あるじゃん、あの映像が。
うん。
もうあの瞬間もほれ、来たもんね、あれも。うわ、アポロ、つって。
なんだろうね、ロッキーが悟空だったら、うん、アポロはベジータみたいなもんじゃん。
う
ん、
ああ、まあ、そうね。
ベジータ好きも結構いるじゃん、やっぱ。
いるいる。憎めないとこあるじゃん、やっぱ。うんうん、
悪役なんだけど好きみたいな、その、なんか、まあまあ、ライバルで、悪い方なんだけど、こっちの方が結構好きかもな、俺的には、みたいな人もいっぱいいるじゃん。
いるいる。
子供。
トランクス？トランクスじゃん。
トランクスだ。
フリーの。あ、でも的確かもしれん、それ。
確かに。うん、
なんか絶対主役に勝てないみたいなさ。
うんうん、哀愁あるじゃん、やっぱね。アポロ一家の。クリード。
確かにな。
クリード家の。
しかもあのトランクスもさ、やっぱなんか、その分けありの子供じゃん、やっぱり。なんか。
確かにね。うん。
なんかこう、平行世界のさ、
うん。
まあ、ドラゴンボールの一時期よく分かんなくなったタイミングで出てきたキャラだけどさ。なんか、確かにな。で、あれ。
時間経ってるしね、その、ワンから時間何十年も経ってるからさ、うん、そのタイムスリップ感もあるし、なんか、おもろいよね、うん。
だからその歴史の重みもすげえ感じるし、ね。で、やっぱあの走るとこいいっしょ、あそこ。
いいね。
やばくない？なんか、単純なんだけどさ。
やっぱロッキーシリーズをちゃんと、なんか、うん、
踏襲してる
っていうか。踏襲してるね。
うん。まあでも、全然そんなね、暴走族のやつだと仲良くねえだろうと思ったけどね、その。
なんかちょっと、ロッキーの病室の下にみんなで行ってる、うん、ウェーイみたいな感じになってる時はちょっと嫌だったね、俺。
なんか手持ち無沙汰感あったよね、あそこ。うん、なんか来たはものの、みたいな。
うん。なんか、
おいみたいな。
しないでしょ別に。みたいな。
いや、てか、でもほら、ロッキーの、リアルな老いと、
うんそうね、
あの演技。
やっぱだから本当、
やばい。
スタローンの、本当、電気映画ですね。
いや、そうそうそう。だから、そのやばさもあんだよね、その、しっかりとそのスタローンの電気感も出てるっていう、その。
やっぱちゃんと、要所要所抑えてくれてる 感じが、だから監督の人がもう本当好きなんだろう
ね。知ってるんだよね、本当。ただ、なんか、今になって、ちょっともうちょっと入れてほしかったと思うのは、やっぱちょっと特訓が足りんかなと思って。
確かになんか楽して買っていってる感があ
った。なんかやっぱそもそも強い感があったっていうか、
確かにね。
いきなり、
うん、
ねえ、だってメキシコでやってたじゃん。
うん、
賭けボクシングみたいな。
15戦して1勝全部勝ってるからね。
まあでもそれはまあ一応アポロの血が流れてるから強いってことなんだろうけどさ。ナチュラルに。でもいきなり強すぎる感はあったね、ちょっと。
確かにね。
うん。まあそれ尺があるからね、しょうがないけど。なんかその、クリードのオリジナルの特訓を1個入れてほしかったね、なんか。
そうね。う
ん、なんか、今までこう真似されてきたじゃん、あの卵割って飲むとことかさ。オリジナル感がちょっと欲しかったかなって感じかな、ちょっと。
確かにね。
うん。
まあまあ、けどかなり面白かったと思う
な。まあ、かなり面白いね。うん。
あ、007も見たな。
007もう終わりかい、クリードの話も。
クリードはもういいです、それ以上。正直、別に泣いてないです、俺、クリード。
え、マジで？
うん。面白い、興奮する、最高、感動するは思ったけど、別に泣いてはないです。
マジかよ。
本当に泣いたのはビリギャルを見て泣きました。
もうやっていかれんわ、本当に。
とっくりさんの方こそも偏見の塊ですわ。
マジで。
ビリギャル見る気がない時点でもう凝り固まってますわ。
プレゼンしてよ。
なんだろうね、
三つ、いいところ。
それなんか、聞いたことあるな、その。
いや、知らんけど。
その知り。
適当に言った。
まず、なんか、ヤンキーの女の子が、勉強したら頭良くなって慶応受かりました。わーいっていう映画に思ってると思うけど、
思ってます。
全然そんなんじゃない。普通に、家族を描いたヒューマンドラマ的な要素がある。
あ、そう。
まず、お母さんね、吉田洋ね。
うん。
お母さんが、なんていうの、もう、なんとかちゃんの好きなように何でもしたらいいんだよーみたいなお母さんで、うん、小学校の時子供に友達がいないから転校させますみたいな、そっち系のノリで。
ああ、過保護なのかな、ちょっと。
そうそう。で、もう勉強もせずに何も考えずに好きなことをしたいようにだけして、悪い女友達2、3人とずっとつるんで、
うん、
中高一貫教育みたいな女子校に入って、勉強全くせずに、その授業中に化粧してるみたいな感じの、
うん、はいはい。
有村架純が、
うん、
お父さんがおって、お父さんの役者の人の名前わからんけど、うん、なんていうの、車の工事じゃない、車の整備工場みたいなやってる、うん、中古車屋さんやってるみたいな、自営業でやってるみたいな人で、
うん、
で、息子、弟がいて、有村架純の。そいつが野球、うまいから、こいつはプロ野球選手にするんだで、みたいな感じで、言ってる人で、
うん、
で、家にも3万しか入れんし、うん、娘の教育に関してはもうノータッチみたいな、興味ないみたいな。俺はこの、息子をプロ野球選手にすることのために頑張ってます、みたいな感じで。
うん、
でそれでもう、なんていうの、これ、俺じゃんって思って、なんか、将来の。
ああ、
そのおっさん。
親の立場として。
うん、あ、俺、このおっさんみたいになりそうな気がする。今んとこ、絶対になるな、みたいな感じで思ってて。
うん。
で、まあ、なんていうの、もう、学校でクズ扱いされてる、有村架純が。
うん。クズ扱いされてる。
その有村架純が、うん、タバコ吸ってるのがバレて、
うん、
定額になって、
うん、
で、なんていうの、他に吸ってるやつ言ったら許してやるけど、それ言わなかったら、お前はずっとこのまんまや、みたいな感じで取引を持ちかけられて、先生から。で、うん、それ言うぐらいだったらもう、ずっとこのままでいいぐらいな感じで、それを言わずに、うん、学校に、行けない間に塾に行くみたいな。で、塾に行き始めて。
それから？
それから、そこの入った塾の 先生が書いた本みたいな感じらしい、
ね。なるほどね。
で、そっからまあ、いろいろ勉強していって、まあそれ。
全部話したらもうすげえ長くなるから。で
勉強していったら、どんどん頭良くなってとかっていう話でもなくて、普通に壁にぶつかりながら、家庭の問題もありながら、弟が野球部辞めて、
グレそうになる。
グレそうになって、親父ももう、その、自信満々で家で酒を飲んでた親父が、なんか家に居づらいみたいな感じになって、みたいなのもいろいろありながら、最終的に、まあ家族の絆も繋がっていって、
はぁ。
無事、慶応にも合格するっていう。
なるほどね。
泣けるめちゃくちゃ。
いや、もうほら、俺とさ、
うん、
やっぱ DM さんの立場の違いよね。やっぱその、泣ける映画もさ。
うん、確かにね。
俺父親じゃないからさ、
うん、
やっぱクリードで俺泣いちゃうわけよ。
あ、なるほど、なるほど。
うん。
俺やっぱ父と娘とかもうすごい弱い。
うん、それに弱いでしょ、もう。
正直俺もクソつまんないんだろうなと思って見始めて、うん、ずっと見てた、もう、その後。
釘付け？
釘付け。時々泣きながら。
あ、まあもうそれで泣くって言われたらもう何も言えんわ、ほんと。まあ。
007も見たけど。
うん。
なんか。
スペクター？
スペクター。
うん。
面白かったけど、なんか強引さがちょっと見受けられましたね、なんか。
うん。
まあ、単純に、派手なアクションが楽しむ感じだったら面白いと思うな。
なるほどね。
ボンドガールも良かったです。
はい。
はい。
俺、あれだね、ケビン・ベーコンのコップカーっていうやつ見ましたね。
どういうやつですか？
最近。ケビン・ベーコンが、警察官なんですけど、
うん。
なんか田舎の。
はいはいはい。
パトカーを、林の中に止めて、
うん。
で、なんかどうやら死体を埋めるために、来てて、その警察なんだけど。
なるほど。
で、止めてて、死体埋めに行ってる間に、悪ガキ二人が、
うん、
組が来て、
うん、
そのパトカーを盗んでいくのね、その。
なるほどね。
お、やべえぞ、パトカーあるんぞ、みたいな。
うん、
で、そっから、まあ、ケビン・ベーコンが追いかけるみたいな、その二人を、うん。っていう、まあ、わかりやすくと言うと、そんな感じなんだけど、
ドタバタ感もありつつ。
いや、なんかね、登場人物が少なくて、
うん、
その、荒野の道を走ってるシーンばっかりなんやけど。
なるほどね。
でもその、この二人がいい味出しててさ、で、ケビン・ベーコンもその、焦って追いかける感じとかも、
うんうん、
まあ、深い説明がないのよ、その死体をなんで埋めたりしてんのかとかさ。
なるほどね。
そう。でもなんかこう、すごい少ない要素で構成されてる映画、だったんだけど、まあ面白かったね、普通に。
確かにかなりシンプルだね。
シンプル。うん。まあなんか、88分とかで、まあ結構短いんやけど、
うん、
でもなんかその、なんかなんだろうな、見せ方が上手いからなのか、結構満足感あってさ、その、その短さでも、
うん。
でも俺も正直それぐらいの長さが一番ちょうどいい、感じになってきたかもしれない、その90分ぐらいのやつ。
ああ、そうね、確かに。
そのパターンのやつあるじゃん。
うん、
120分のパターンもあるけど。
うん。2時間半とかになってきたらもうちょっと長いわ。
2時間半はもうきつい。もう無理。160分とかのやつでしょ。
うん。
うん。
ね、これ長くねって思ったらもう DVD プレイヤー見たら2時間超えてるみたいなね。まだクライマックスになってないじゃん。
なんかね、だからそれ見ちゃうのも良くないんだよね、だから。
確かに確かに。
あ、長えんだみたいな。この後あんだみたいな。
うん、
そうね。え、それがメモ。
とりあえずね。あと、うん、朗報があります、皆さん。
なんでしょう。
リリーが帰ってきました。
猫が。
はい。
いやー、それはでもまあ、ささやかだけども、まあ、いい話だね、それは。
なんかね、
うん、
支援物資みたいなのを買ったりもらったり、支援物資っていうか、うん、なんていうの、まあ、食料だよね。もういろいろあって、
うん、
シーチキンとかあるからさ、やっぱそれを食いに来たんだろうね、多分ね。
ああ。それで戻ってきたんだ。
それで、もう、 シーチキン4巻食い終わったら見事に1日以上来てますね。
あ、その、何日か来たんだ、それ。
そうそう、だから、1日1つあげるみたいな感じ。
あ、
でも結構、窓をガーって手で開けて、
うん、
いるみたいな感じでも、頭入れてきて。で、おるよって言って、
うん、
窓開けて、で、ただちょっと可愛いから見とこうかなと思って、餌とかもやらずに。うん、見てたら、うん、泣いたりして。
うん。肌3回と。
いやーみたいな。早くーみたいな感じで泣いてるから、うん、まあ、お皿にシーチキン出してあげて、食べたらまたすぐ帰るっていう。
いや、どこ行ってんだろうね、そっから。
どうなんだろうね。
でもそんなさ、猫ってバカみたいに食わないよね。
まあ、少量をペロペロって食べ、
いや、だからさ、そこで食ってまた食いに行くってことはないんじゃないの？
だからまあ、
寝床？
なんていうの？くつろぐとこもあり、
うん、
ご飯食うとこも何箇所かありみたいな感じなんじゃないかな。
当てがあるんだろうね。
うん。
いやでも俺、例えば、60ぐらいになってさ、まあ、もしそういう縁側的なのがある家に住んでたとしたらさ、
うん、
そういう時間が一番いいわ、もしあったら。
そうだね。
その、フラッと来てくれる可愛らしい猫。う
ん、もう、なんていうの、意を決して触ろうかなと思ってね、本当に。猫アレルギーだけど。
あ、そうなの？あんたも。
猫アレルギーだからさ、もう、触ったら俺目とか、腫れて涙止まんなくて、うん、鼻水止まんなくて、
結構ひどいね、
喘息みたいになってみたいな感じだけど、嫁さんの実家飼ってたからさ、いつも泊まり行くときはもう、
やばいね。
ボロボロになって帰るみたいな感じで。
うん。いやでもそれでも触りたくなる可愛さあるからね、本当に。
本当ね、なんだろうね。う
ん、しかもあん猫なんか俺もチラッと見たけど、なんかプリッとしてて、
可愛いし、
色も可愛くて、
色ツヤもいいし、うん、なんか、ね、
なんか健康的にプリッとしてる感じの、
うん、なんか猫ってやっぱちょっと病気っぽくなったりとかもするじゃん、
あるね、
野良猫だったらさ、うん、毛並みが汚い
とか、なんかいかにも野良猫っていうのいるけど、あの猫はなんかもうプリッとしてて、
なんかちょっと飼ってもいいなって思えるでしょ、うん、ああいう感じだったら、
俺やっぱプリッとしてる猫好きやもんね、追いかけるもん、やっぱ何お前プリッとしてるんやつって、ふえーっつってプリプリプリっつって、
とっくりさんも触ったらやられんの？
完全にやられるよ。もうくしゃみ止まりません。ほんと。目めっちゃ痒くなるし。完全に猫アレルギー。
なんかやっぱ酔っ払ってるともう、なんで我慢できなくなるっていうか、その、うん、なんていうの。一緒にお酒飲まなきゃいけないからさ、その、親父さんと飲んでたら、もういっかな、みたいな。
うん、触る。
とりあえず、猫を持って、
うん、
自分の顔を天井に向けて、乗っけてみるの、
うん、
猫。
うん、
お腹を。
うん。
僕、それ一発でもう、
それいかんよ。
咳が止まらなくなるから。ゲホゲホ言いながら寝るしかないからさ、その後。
いや、そうなるでしょ、そら。
もういいや、可愛いし、みたいな。自分
の。その後すぐ後悔するんだ。いや、もう切ないね、本当に。
なんで
遊びてえもん、俺だって猫と。けどもう、ほんと、引くぐらい目痒くなるもんな、やっぱ。まあもう、シザーハンズ状態ですよね、ほんとに。
ね。
触れねえっていう、その。
ハリネズミだ、ハリネズミ。
うん。まあ、でも、その距離感だけでも、まあ、いいじゃん、なんか。
そんぐらいがちょうどいいのか
も。なんかちょっと、覚えられてるっていうだけでもさ。だからその、顔なじみの猫欲しいもん、俺も。
でしょ？なんか、逃げない猫欲しいし。
うん、そうそうそうそう。いやもうそういう時間欲しいもん、俺も。
嫁はなんかマスターだからね、家にあげて一緒にテレビ見てましたね。
すげえな。
何寝てる時か、俺が。
マジで。なんかでも猫の扱い上手い人ほんとすごいよね。
うん。
なんか、もう自然にできちゃうっていうかさ、
ね、
抱え方も上手いしさ。俺、抱え方も多分俺、できないもん、俺、ちゃんと。
あ、俺も
どうやって持ったらいいか分かんないもん。
遊んだりはするけど、なんか、おとなしく抱っこさせとくとか無理かもしれない。
うん、はあ、まあ、今日のメモはそんな感じか、じゃあ。
ですね。
朗報があった感じだ。
はい。あと、なんだっけ。うん、ネットで、 なんか赤外表みたいなのが、の画像が上がってて、
はい。
なんかその女優、若手女優みたいな人の名前がいっぱい書いてあって、で、うん、空いてる席のどの席に座りたいですかみたいなのが流行ってるのよ。
うん。
見たことある？クリさん。
いや、ない。
ちょっと見てみて、今、検索して。
赤外？そんなもん初めて聞いたけど。なんで検索したいの？その、芸能人赤外みたいな。
女優赤外とかで出ると思うけどね。画像見たら出る。ノートに書いてますみたいなやつ。
ああ。
あった？
ありましたね。
徳井さん何番がいいっすか、これ。
同じ画像なんかな、これ。
一番右下は誰になってますか？
土屋太鳳です。
じゃあ、一緒です、多分。何バージョンかあんねん、これ。AV 女優のやつとかもあるし、別の女優さん芸能人みたいなのもあるし。
俺もう決まりました。いいっすか？
ちょっと待って、当てるわ、じゃあ、とっくりさん、どこか。
当たるかな？
ちょっと待って、ちょっと待ってよ。
まあやっぱここだな。最初に思ったとこだ、俺。
言っていいですか？
お願いします。
出ます。3番。
あ、ピンポン。
絶対そうだと思った。気持ち悪い。もう。
いや、気持ち悪くないよ、全然。3でしょ。いや、3一択でしょ。
それみんな言ってんだぞ、それ。そういう。7一択でしょ、みたいなのをみんな言ってんだぞ。
あ、マジで。
ネットの気持ち悪い人たちは。
俺、春は俺別にそんななんですよ。
はい。
俺、小松菜奈と、
そうだと思って。
堀北真希。
うん。
もうここで、だから俺のテトリス消えちゃうよね、ここで。3に俺が入ることで。ピッて。
後ろの武井絵美ちゃんはどうですか？
武井絵美は、まあそんな興味ないけどね。うん。誰ですか、この、黒島？
わかんない、この人。
あ、これ最近の人でしょ、これ確か。
多分みんな若い人たちばっかりだと思うよ。
あー、ちょっと眉毛濃い子ね、この。
わかんない。
まあ、わからんでもないですね。まあ。でもまあもう、小松菜奈、堀北真希でもうやばいな、俺は。
もう、うん、そこ以外ないって感じ。
もうあれだね。授業終盤で、勃起しても立てない。ここで立つわけにはいかんっていうプレッシャーがあるね、ここだったら。
この人小松菜奈なんだ。
小松菜奈はまあまあ今人気ありますよね。
嫁がなんか可愛いって言ってたらしい。
言うてた？
うん。
珍しいね、それは。
なんか可愛い。
飯山さんどこよ？
当ててみて。
ね。
付き合い長いでしょ、もう。一択でしょ、あそこ。
一択？
あそこ一択でしょうかよ。
あー、むずいな。
一択ね、
はい。
このニクラジやってきた流れでも信じていいかな、俺。
いや、もう俺の人生をすべて
見
て
きた。人生
徳井さん。
じゃあ行きますよ。
はい。
7。
え？あー、いや。
あ、じゃあ2番目、うん、いい、うん、
はい。
10。
正解。
ああ、もうこっちか。いやいや、俺だからさ、深田恭子の方が好きかなと思って。
いや、好きよ。だから、
深田恭子を後ろから見たいかなと思って。
いや、後ろから見たいねー。見たい。
いや、だから、あんたね、その、広瀬すず、唾飲みたい広瀬すずって言ってたから、俺10やと思ったの、最初に。
うんうん、
でも、あんたがね、その、人生見てきたでしょって言
う
たから、
うん、
もっと長い方かなと思って、福田じゃねえ、深田恭子の方かと思ったの、俺。
深田恭子も、広瀬すずも見てきたじゃん、とっくりさんってことを言いたかったわけよ。
なるほどね。まあ、10だと思ってましたよ。
一緒には言ってないけど、大原桜子ちゃんも大好きだからね、本当に。
ロリコンなんかな普通に。
俺、それ、これをね、やって言いたかったのはね。え、ロリコンなのかなもしかして。
思うわ、普通に。
え、けど、深田恭子も好きなのよ、ちゃんと。
確かにね、あれも好きだね、野球好きな、色黒い、おっぱいでかい。名前なんだっけ、あれ。
磯山さやかね。
磯山さやか。
そういうのも好き。
だから、ロリコンではないよね、多分。
だよね。俺多分ね、
なんで共通点が見えないんだけど。
思ったのが、 なんていうの、まあ、ロリコンっぽくないといけないってわけじゃないんだけど、
うん、
ロリコンっぽい可愛さの、おばちゃんが一番好きかな、なんか。
ああ、可愛い感じのおばちゃんね。
可愛い、可愛いおばちゃん、なんか、が好きだ。
森下愛子ね。
そうね、そんな感じ。
IWGP の時の。
うんうん。
うん。
可愛げのあるおばちゃんが好きなのかもしれない。というのは思ったけど。
いや、わからんわ。それ、今までの流れからその答えに行くのが全然わかんない、俺は。まあ、でもな、ちょっと荒垣欲しいけどな、ここ。
ああ、いませんね。
正直、後ろ荒垣結衣がいいな、俺。この春じゃなくて。
あ、はいはい。
だから、荒垣結衣、小松菜奈、堀北真希のこのカルテット。
それ最高じゃん。
うん。授業とかマジで集中できんわ、こんな。ほんと。
ああ、確かに。
屁こけないよ、荒垣結衣の前で、ヘバ。
喋んの、荒垣結衣とは。
あんま喋んない。
あ、
なんか。あんま喋んないけど、うん、なんだろうな。荒垣結衣だってあんま喋んなそうじゃない？
確かにね。
うん。
あんまノリ良くなさそうで。
そうそうそうそう。うん、まあ、でもたまに笑わす感じからなんかピンポイントで。
なるほど。
うん。
ああ、いいね。
して、そういう頑張りて、なんかその、なんかあんまり笑わない子笑わすみたいな。
俺はね、この10番の席で、深田恭子から消しゴムちっちゃくちぎったやつをずっと投げられて、寝てる時。これはサッカー部のエースだからさ、その時やっぱ。疲れて寝てるから、朝練で疲れて寝てる時に、
うん、
ずっと消しゴムちっちゃいやつが変わって、深田恭子から投げられてて、うん、気づいてばって後ろ見たら、投げてませんみたいなふりしてるのをやりたいですね。
あ、気持ち悪い。
先生にバレて、二人とも立っとけみたいな感じで言われて廊下に出て、二人で立たされてる時に、お前のせいだぞみたいなのをやりたいね、深田恭子と。
だいたいお前がサッカー部のエースなわけないもんね、マジで。
深田恭子のことはちゃんと深田って言います。
うん。
おめえみたいな感じで行きます、ちゃんと。
なるほどね。
はい。
まあ、こういうのは、まあ、いくら考えても楽しいですね、こういうのは。
そうね。これ女の人もあるんじゃないかな、多分、俳優さん。
あ、まあ今若いイケメン多いからね。
うん。
坂口、あ、あるね。なんか今見たけど。
ある？
うん。
俺もやって終わるかじゃ。せっかくだから。
男バージョンも？
自分が女になった時。
女になった時ね。
ちょっと待ってね。
どれよ。
ちょっと待って、俳優席替えで検索したら出るかな。
出てきた。
あ、出てきた。白いやつ。
うん。右下誰？
三浦翔平。
あ、一緒だね。
あー、これもいるのか。ちょっとわからないっ
すか。
ちょっと待って、まだ見とらんね。
あー。俺も決まったかな。
あー。あー、なるほどね。うわ。
まあ、あんたが好きな人はいないね、あの。
いや、
たくみ
くん。けども、あ、そうね。だから、荒垣結衣いないみたいな感じで、やっぱ、抜け目があんのよ、うん、こういうのを考えるのは。偏っちゃうのよ。うん、決まったかな。
俺もあんまわかんないけど。
知らん人が多いな。何人かおるな、
うん。
ここだな。うん。とっくりさんは、
わかる？俺、あんたの全然わかんないけどね。まあ、決まったよ、俺も。
とっくりさん3でしょ。
いや、違う。
え？どこ？
俺ね、
うん、
1だね。
あ
ー。まあ、この須田まさきくんね、この旬な、うん、今。須田まさきくんがね、結構あの、パンチ効いたファッションすんのよ。
はいはいはいはい、はい。
で、他の女子には、受けが悪いの。その、顔はいいんだけど、なんかファッションちょっと、奇抜すぎじゃないみたいな。もうちょっと、うん、してほしいわ、みたいな風
に、
クレームが出てるけど、私わかるな、みたいな。
それがいいのに。
須田くんのファッションわかる、みたいな感じの絡みをしたい。
それ
は。須田くんが行ってるお店私知ってる、みたいな。
はぁ、うん。なるほどね。
そう。
くくりさん、俺どこと思います？
いやぁ。
全くこれは。 一択。迷ったけど、一択、最終的に。もう、しょうがないね、になるね、ここで。
いや、むずいね、これ、逆に。
むずいっしょ。知らん人おるな、マジで。いや、浜井強しって誰この人。
いや、知らん、わしも。わしも知らんよ、そら。
誰この人。
うん。2?
ああ、惜しい。それ2位のとこだな。
マジで?
惜しい。2もね、最初2と思ったんだよ。この感じだったら2かなと思ったんだけど、よく見たら次別のとこがいいな、みたいな。
マジで?むずいな、これ。9。
正解です。
おぉ。すごくない?俺。まあなんかね、小栗旬かなと思ったのよ、なんか。
ああ、なるほど。
キーポイントが。
はいはいはい。
で、まあ、愚痴犬いるでしょ?あの、愚痴犬が。
愚痴犬どこ?
左下に。
この人誰?
いや、もう信じられんわ。
いや、この人。
愚痴犬知らんの。
そんな役しかたじゃないでしょ。
たまらんわ。愚痴犬知らんとかマジで死刑やで。いや、坂口健二じゃね
え。じゃないんでしょ?
いや、おらんし、ここに。
あ、
坂口健太郎よ。
俺こんな人見たことないぞ。
いや、嘘つけや。もう今もすごい勢いって人気ある人やで。
あ、リリが来たな。泣き声してるから。
来た。まあ。
ああ、いや、見たことあるかも。
あの、重版出退に出てますよ、今、確か。あの、塩顔で、塩顔ですよ、塩顔。
向井治っぽいね、ちょっとね。
向井治っぽい、うん、いや、多分聞いてる人全然ピンとこないと思います、これ。
そう。
うん。何言ってんだ、こいつって。
うち、ん、県、まあ、いい席ですね。野村周平って誰、
まあね、野村周平、まあ。
とっくりさん、ちゃんと詳しいね。
なんとなくわかるよ、俺も。松坂通りはわかるでしょ。
松坂通りわかる。あ、これも見たことあるな。
うん。あんまこの人のことについてあんま知らないけど、なんかバイクが好きらしいね。確か野村周平。
あんま嫌いじゃないかな。
でもまあ、匠いないからね。
そうなのよ。だから俺ね、あの、
うん、
これで言ったら、右隣はディーン・フジオカで、左が小栗旬がいい、ね。で、匠は、斜めの後ろか前どっちかにいてほしくて、うん、真後ろは、AV 男優のシミケンがいい、ね。
うん、
で、まあ、横の、その、シュン君とディーン・フジオカがめっちゃ優しくしてくれんのよ、うん、私に対して、
うん。
で、後ろのシミケンが、なんか、うん、ブラヒマパチンとかいたずらしてきて、なんか、もうみたいな感じで、お前黒つけてるかみたいな感じで、最悪みたいな感じで、それを斜め後ろから微笑む匠みたいな。匠のことが本当は好きみたいな感じでいたいな。
ちょっともう、ギブス。俺そんなにあんま考えたくない、その女性になったつもりで。俺の方がまだ全然爽やかじゃん。菅田将暉のそのファッションわかるキャラ女子みたいな。ちょっと無理してんのよ、その、
うん。
そんなに奇抜な格好、本当はそんな好きじゃないみたいな。
うん、須田くんも喋るよ、もちろん。
欲張りやな、お前。
須田くんも須田くんで、放課後とかに会っちゃうから。教室で一切喋らないけど。
ああ。
また会った
み
た
いな。ピッチだ。
やめろ。やめろ。
妄想でした。
見ながら喋る。
まあ、こういうのは楽しいですな、ほんと。まあ、見たらこれ多分、ほぼこれでしょ、多分。探したら出てくるの。
まあね、多分
女性版、男性版。でも女性版だからほんと、春が荒川きりだったらもう完璧って感じでしたね、俺。うん。
AV 女優版も多分、僕一緒に楽しめると思います。
いや、AV 女優あんま知らんもん、俺、最近の人。
あ、そう。
まあ、じゃあ、それまた、次の機会にしましょう、それは。
そうっすね。
てか、自分で作りてえわ、ほんと。
そしたら、このゲーム。
いや違う、自分周りの最強の席。
はい。
だから全体じゃないよ。 最強のクラスとかやってたらもうそれもう限りなく大変だから、うん、この周り、うん、4、 4、左右上下の最強のっていうのはちょっと考えていきたいですね今後という感じで。まあなんだろうな、その最強の4組、私こういうのがいいですみたいなありましたら、
そうだね、
まあリスナーの意見も聞いて、
誰の隣の席がいいのか、
まあ別に4人じゃなくてもいいですけどね、隣が誰がいいとか。
俺が考えた席結構女子に人気あると思うな。
シミケンいる？
シミケンのブラヒモパチもやっぱ思春期には刺激があると思いますよ。
わかりました。じゃあまあなんかありましたら、
はい、
こちらのメールの方にください。お願いします。
requestradio@gmail.com kneecrisisradio@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、最後になりましたけれども、あのナイロンっていう雑誌のね、荒垣最高なんで絶対見てください皆さん。
はい、
荒垣、
はい、
最高です。はい、というわけでまた来週お会いしましょう。どうもとっくりでした。
どうもゲームでした。
バイバイ。
バイバイ。